熱血
教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん、中澤先生が午後6時45分までに45分間熱く語っていきます。よろしくお願いいたします。ということで今日はですね、熱く語るというか、皆さんにとってはね大事な日で、合格発表、の日だったので、愛知県のね公立高校、もう塾としてはね当たり前に、のことなんですけどね、もう毎年毎年あるんですけど、やっぱり初めてね合格見る方も多いと思いますし、やっぱり発表っていうのは緊張しますからね。ただ昔前とだいぶ変わって、今ウェブでもね、見れるし、要はコロナ禍からだいぶ変わりましたからね、やっぱりこう雰囲気もまた違うなというところで、昔は結構掲示のとこ行ってわーっていう感じがねありましたけど、大学やなんかはねもう今ほぼほぼ見に行くっていうことも、私の時まだ見に行ってましたね。そういや大学ですらそうだったんで、結構思い出深いところはありますけど、ただねっみんなで見るっていう、こうあれもねなかなかこう雰囲気がね、みんな合格ってあればね、なかなかこういいんですけど、そういうわけでもないので、時間ずらしていったり、いろいろこう見に行き方もね考えながら行ってた時代もありましたけどね。今日はそんな日なのでね、結果は出てると思いますけれども、合格された方本当におめでとうございますということで、私からはこれでね、ここで合格がまずは新しいスタート地点に立ったわけですから、また次に向かってね、またスタートしていただけるといいなと思いながら、今日もね番組スタートしていきたいと思ってます。でも、合格発表は本当ね緊張しますんでね、なんていうのかな、だいぶねこう昔よりも早くなってるのもあるんですけど、もう1ヶ月はやないけど3週間ぐらい早いですからね。だから 2週間ぐらいかな、だからギリギリに決まるよりも4月からに向けて少し考える時間もあるかもしれません。昔はもう本当にね3週目4週目ぐらいの発表ですぐその次の週から学校始まるみたいな感じだったんで、気持ちもなかなかね整理つかないかもしれないけどね、せわしくこう動いてた印象ありますね。だからちょっと余裕もできつつ春を迎えれるんじゃないでしょうかね。私たちの時はもうとにかく、自分たちの時はとかもう最近ここはねしばらくは、そんな感じでしたけど、いずれにしても、お疲れ様でございました。春からね新しい生活待ってますのでね、頑張っていただければなと思いながら今日も番組を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。番組終了午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしてます。メッセージは net@843fm.co.jp またはヤシの FM のスマートフォンアプリから送ってください。今日はもしね合格した人がいたらそのメッセージなんかもくれると嬉しいし、合格発表言ってる方もいるかもしれませんが、その様子なんかももしねメールしていただけると嬉しいです。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生、
時刻は6時13分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。冒頭で言いましたけども合格発表引き今後もね、逆転もあり、思った通りもあり、本当にねいろんな雰囲気が いろいろある中ではあるんですけど、 昔、そうですね、結構その僕らも行く時間とかね、発表昔は行く時間もとか、あのなんかみんなと会う時間とかね、結構終わってから、覗いてもらったりしてたんですけど、合格来てからね、一回学校行かなきゃいけなかったんで、で昔は結構その学校行ってから来てってことで3時4時だぐらいかな、まあね、遅い場合はずっと、まあ、授業もね、やっぱり次の学校に授業もあったりする日もあるんで、結構そういう時はなかなか対応しづらい部分もちょっとあるんですけど、まあそこはちょっとねと思いながら、合格報告来てくれたりとかね、そういうのを結構感じたりとか、まあなかなか思い出がいっぱいありますね、合格発表ですね。まあやっぱりこうシステムがね、変わって3月後半の発表から、まあ、推薦入試とかも全てね、変わって少し落ち着きながらであるんで、ちょっとこの時期の発表って少し、ね、定着してきてる感じはあるんですけど、やっぱりなかなかね、緊張しますよね確かにね。それにやっぱり実際、ね、頑張って結果出るっていうと初めてね、そういう場面もあると思うので、やっぱり瞬間瞬間とか思い出も残るでしょうし、はい、やっぱり忘れね、発表の時っていうのはやっぱりずっとね、思い出として忘れることもないと思うので、ただ僕もね、結構一緒に見に、自分の時はもうだいぶ本当にもうかなり前なんで、すが忘れてないのは、前もちょっと放送で言ったかもしれないですけど、見に行ったところにね、僕らの時はちょっと2つ学校を受けるっていう形だったんで、一緒にです。どっち行くか分かんない。一個、まあ、受けて、どっちの高校振り分けられるか分からないみたいな制度だったんで、乗ってる場所が違ってたと思うんですよね。だから僕が受かってた方に友達の番号なかったんで、落ちたと思い込んで、友達に会いに行けなかったっていうね。自分は受かった、はい、よかったと思った。友達は、その行きたい方に行ってたんですけど、受かってたんですけどね、結果。だけど、その時は番号がなくてですね、ああ、落ちたと思って、あいつ落ちちゃったと思って、すごい、あの時の気分はね、なんとも言えなかったですね。本当はそうじゃなかったんでよかったんですけど、まあ、それを今でも覚えてますからね、掲示板見てなかった、あったっていうのはね、本当に、番号が本当ね、数字並んでるだけなんでね、結構そのシビアなんですよね。なかなかああいう名前もないまま番号だけなんで、結構ね、シビアじゃないですか。だから結構見てね、判断するっていうのも、なかなかこう、中学生ぐらいだとやっぱりね、思うとこ多くなっちゃいますよね。うん。まあね、しばらくすれば、まあそれも本当にいい思い出となるんですけど、はい。まあ、ね、発表はやっぱり、まあ何でもそうなんですけどね、合格発表というか、まあこういう高校もそうだし、大学もそうだし、まあなんか資格試験の合格もそうですけど、やっぱりね、受かっていくときっていうのは、まあ嬉しいですけど、次のステージに向かっていく第一歩ってこともあるから、まあ受かってね、しっかり、引き締めてまた次のステージ上がっていかなきゃいけないともありますからね、うん。まあ、ここがゴールではないですからね。やっぱりあくまでもその通過点ですからね。道しるべっていうことですから。まあ、人生長い人生の中で、まあ、あくまでも最初ね、道しるべとして、この、合格を見ていくっていうところなんで、まあ、だから合格だけが全てではないですから、その次のステージに向かっていく中で、まあ、一旦そこを方向として見据えただけなので、うん。いろんな形もあると思いますから、まあ、そこで、まあ、経験を積んでいくってことで、まあ、次の人生が豊かになるってこともありますけどね。はい。うん。まあ、ね。なんか受験の話ばっかになっちゃうんで、今日はね、どうしてもやっぱり、試験発表とかね、合格発表って言うとね、やっぱり思い入れもあるので、なんかそっち寄りにこう、どんどん話がなっていっちゃいますけどね。はい。まあでもね、なんか、どうだろう、受かって興奮してなんかとんでもなかった思い出とかいっぱいありますけどね 喜んじゃって喜んじゃってみたいなとか結構あって、あと落ちたと思って、もうなんかがその日行かないとかね、発表行かないってくれてたやつもいましたね、はい、で結果受かってたとかね、あのまあいろんな物語がありますよやっぱり、うん、私も長い間やってたんで、やっぱりいろんなこうことが起こって、やっぱりこう気持ちがすごくやっぱりあの入るというか、人生の中でやっぱり一番こうすごくこう気持ちが入る瞬間なんでしょうね、やっぱりそのだから思いがけない行動とか、まあ、やっぱり溢れ出るものとか、やっぱりそのすごく感じるものがありますよね、うん、まあ、ネットなんかで見るときは、まあ、やっぱりその大学とかもそうですけど、まあ、その自分の番号があるかないかみたいなのをネットで見れるようになってるから最近はね、だからまあ確かにその時も、すごいドキドキするんですよ、やっぱ一人で見たりとかね、みんなで見たりとか家族で見たり、受かってからは何回も見返していいんですけど、やっぱり初めてね開く時とかっていうのはやっぱりあるかなないかなってすごいドキドキしますからね当時ね、うん、だからまあそういう面ではね、やっぱりすごく気持ちがこもる瞬間をいつも見させてもらって、うん、まあ僕にとってもすごくいい経験をする場面だなっていつも思いながらいますね、はい、まあね、まあこれでまた4月あの新しくスタートしていきますんで、まあ頑張ってね、いきたいと、まあね、まあ新たな目標またできますしね、これを1回通過すると次のステージ行きますから、まあここだけじゃないですからね、合格発表、まあ前にも今あったと分散してますし、今本当にね、あの受験、昔のイメージ受験してると結構大学やなんかも含めて、早い時期からね受験があったりとかするから、発表っつってこうすごい発表見に行くという場面もそうありますけど、まあ本当にその個々で発表確認するみたいな場面もとてもあるので、昔とかなり様変わりはしてます。でやはり昔はある時期に集中して合格発表があったりとか、受験の仕方もやっぱりもう特に大学なんか顕著ですけど本当にバラバラなんですけど、もう、まあ、高校入学受験もね本当にいろんなパターンとかいろんな、まあ、私学から含めて、公立もそうですけどいろんな風に受けていく形も、まあ、だいぶね、あるんですが、やはりあの大学なんかももっと顕著にいろいろあるから みんな時期バラバラなんですよね。だから結構合格発表の時期も本当にこう今最後っていう感じで、受かってる子たちも かなりねもうすでに受験を終えてる子たちもいっぱいいますからね、まあそれもそれで、まあ時代だなってちょっと思いますねやっぱりね、うん、まあでもまあ今日はちょっと合格発表の話をしますけれども、まあ我が中澤塾もちょっと全員かまだね確認できてないんですけど、ちょっとあの校舎が多いので、あの愛知県中で確認、愛知県中ってほどでもないですけど確認して、僕もこの後ちょっと全部ね、成果を確認するんですけど、まあちょっと報告はあのちらほらと入ってきてるんで、まあ私も確認しながらですね、この後ちょっと見ていこうかななんて思っております。はい、この後は、週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲お届けしていきます。お届けするのはサザンオールスターズ、希望の轍。
希望を乗せて走る
で希望の私をお届けしました。時刻は6時26分です。国家の時間週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。このコーナー毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私、中澤治虫さん、中澤先生が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなど噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてくださいということで、はい、効果ポイント中澤の今日はね、まあ、受験のことばっかり言ってたんでね、まあ、もうこの際だから受験の話でこの際だからもないけど受験の話言っちゃおうかなみたいな感じで思っておりますが、受験の話というか勉強の話というか、まあ、目標達成した後にどういうふうにまた目標設定するかっていうかね、まあ、せっかくなんで皆さんに通じることなんで、たまたま昨日ちょっとね、とあるところセミナーやってて、私じゃなくて、まあ、やってくれる方のアシスタントをお手伝いしながら、ちょっとやってたんですけどね、結構年配の方がいるセミナーだったんですが、やっぱり何歳になってもやっぱりこう学ぶとか知るっていう喜びってすごくあって、うん。年齢関係ないんだなってちょっとすごく痛感したのと、面白いこととか興味があることっていうのはやっぱり、年齢関係なくすごく取り組んでいただいたりとか、思いを持っていただけるんだなってすごくちょっと痛感したセミナーだったんですよね。で、まあそういうのを見た時にもそうなんですけど、やっぱりこう、目標って、まあどうしても、立てていくと比較的目の近いところからね、まあ人生の目標なんて大きなところに関しては日々生きてる中ではなかなかこう実感したりとか感じるところっていうのはその思った時しかないと思うんですけど、ただやっぱりこう目標設定とかね、次どうするこうするっていうところに関しては比較的こう早い段階で、まあそれがですねスモールステップでもいいと思うんですね、大きなこう目標というよりは小さな一歩っていうかを積み重ねていくっていうのは、まあ次のステージ、まあ要は今回みたいな合格発表があったりとかですね、した時には、まあまあ合格したばっかりで今日ぐらいいいじゃんみたいなのと一緒で、まあ今日何かこう、すごく噛み締めた後に、じゃあ次どうしていくかっていうところっていうのを、まあ僕個人的にはいつも言うんですけど、早く設定した方がいいかなっていうのは思いますね。はい。で、次はどこを目標にするかっていうところとか、次どうしていくかっていうところは、まあ必ず結論出した後には次、ね、結果出した後には次っていうふうに、まあなんかスポーツ選手とかでイメージするとわかりやすいかもしれませんけど、例えばワールドカップが終わったら次の目標に向けてスタート。なんとかが終わったらみたいなあるじゃないですか。確かにその分かりやすいで言うとそういうスポーツ選手なんか特に分かりやすい。私たちも一緒だと思うんですよね。だから何かしらのことが終わる、まあ目標達成する最高の結果で終わる。 まあ、もしくは思わない、まあ、要は、そんな結果じゃないことで終わることもあるかもしれないけど、そこは結果としては受け止めなきゃいけないと思うんで、いい結果であり、まあ、それがちょっと自分にとっては、思う結果であっても、まあ、最終的にそれは結果としては受け止める。で、その後どうやって次のステージ行くかっていう。まあ、要は目標を決めていく。まあ、長期でもいいし、まあ、短いところでもいいんですけど、ただね、やっぱり目標が具体的に叶いやすい。まあ、要は、もしくは、まあ、自分の中でそこまでいけるだろうみたいなね。ところをしっかり明確にする方が、まあ、行動はしやすい。それに対してどう動いていくかっていうのは決めやすいと思うんですよね。うん。やっぱり私もそうなんですけど、何かしらあった後に、じゃあ次っていうふうに考える。まあ、要は、次の目標とか、次のステップ、次のステージは何かってね、どうしていくかっていうのは、やっぱりこう考えていくことで動きも決まっていく。ただ、直感的に、こう、いろいろやってみたいとか、なんかこう、いろんなこと取り組んだら面白いなとか、まあ、そのいろんなとこで、ありますよ。当然、それはね。目標、は設定してもその通り動けないこともあるかもしれないし、そのように動いていこうと思ったけど全然違うことになっちゃうかもしれないんですけれども、まあそれはまあ当然人生ですから何が起こるかなんてわからないし、今から例えば起こってくることとかね、昔から知ってる人にこれからまあずっと一緒にいたりとかっていうのは当然あるけれども、まあさらに新しい出会いだったり新しい未来っていうのは当然待ってるわけだから。必ず今の頭の中で想定できる以上のことは絶対起こってくると思うんですよね。うん。全部が全部想像できる。想像はできると思いますけど、実際そこで、自分が動いたり感じたりっていうのは、やっぱり未来のことは実際その場に行かなきゃわかんないことだと思いますが、必ず今よりも多くのことを、に出会い、多くのことに触れていくわけなんですよね。うん。だから、まあ、今の、基準で考えれば、まあそのいろんな結果が出た時にも、それは今の気持ちで考えればいいと思うんですけど、未来というのはこれから未来に向かっていくのはね、まだこれから起こることがいっぱいあって、これからは知らないことも、まあもしくは知ってることかもしれない、経験したことないこともいっぱい自分の中に自分にこう、降ってくるわけですよね。うん。だから、その気持ちを持つっていうのはやっぱ大事かなって思います。はい。なので、まあ、次に向かっていくっていうのは、まあ分かりやすいけど、なかなかイメージ取りしにくいかもしれませんが、まあ何でもいいと思うんですよ。まあ春から高校生しっかり送るとか。まあそれはもうあんまりにもあれだけど、例えばね、春からどうするとか、自分の人生なんか何したいとか。まあでもね、社会人の方引っ越ししたいでも、資格取りたいでも、何かこうしたいっていうことがあれば、それを目標にしていくのもいいと思いますし、まあ別にそれが、自分の中でなかなか決まらなければ目標を決めるって目標でもいいかもしれないですけど、何かしらのステップを踏んでいくっていうのは、やっぱり、せっかく人生ね、一度ですし、時間的なものを作れたりとか、まあいろんなことを見つけれるんであれば、まあ、やれる限りやるのも悪くないじゃないですか。まあ、やらなきゃいけないじゃないですかね。はい。まあ、そういうことも経験してもいいかななんて、ちょっと。はい。まあでもね、いろんな結果が出たその日にいろいろ考えるっていうのも酷な話なんでね。まあそれはね、人としてね、まあそこら辺で、ね、だからその時に、じゃあ次の目標はとか言って、そうなかなかはならないと思いますけど、ただまあ僕もよく合格アップ来た子にも言いますけど、まあ要はスタートに立ったと。まあここからスタートだよっていうことは、目標を叶ったんだから、この中でじゃあ次どうするかって、もスタート切ったんだねっていうことで話をしていくことも多いですし、やっぱりそれが私たちの役割だと思ってますので、はい。まあ、やっぱり学びを提供してるね、私たちとしてはやはり、こう、自分をこう、ね、高めていくとか、あるいはまあ、成長していくってことは常にあるわけなので、はい、だから、そこはね、常に意識していますし、まあ、それができるように、まあ、サポートしたりとか、バックアップとかしてるわけなんで、当然、学んでいくってことは、止めるつもりはないんですけれども、うん。まあ、でもその横にちょっとね、自分の人生目標だったりとか、やりたいことだったりとか、 何かしらの目標をつけると、まあ、いろいろ変わってくるじゃないですかね。例えば、まあ、高校行ったら、大学は東京の大学行きたいとか、例えば、高校行ったら次、就職するために資格いっぱい取りたいとか、まあ、スモールステップでいいのでいっぱい考えて、まあ、例えば、中学じゃいまいちだったけど、内心で取ってみたいでもいいと思いますし、中学できなかったスポーツやってみたいとか、ね、部活やりたいとか、友達いっぱい作りたい、なんでもいいと思うんですけど、うん。まあ、それに対してどういうふうに向かっていくかっていうのもね、考えていくのも、いいんじゃないかなって思います。はい。今日はですね、ちょっと合格発表の、きっかけに、どういうふうに、いろいろ思うのがいいかな、なんて話。まあ、合格発表だけじゃないんですけどね、キリがついたとか目標達成した時に、どういうマインドでいくのがいいかなんてお話をさせていただきました。以上、今日は、国語ポイント中澤の名のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時36分です。エンディングの時間となりました。はい、今日はですね、まあ、そう、合格発表の日だったんでね、なんか合格発表の話をいっぱいして、ね、僕もね、でも大学受験は一回失敗して、失敗してじゃないな、あの時はまあ失敗するべくしてしてるから、あれは失敗とは言えないんですけど、失敗とは言えないって言うんですけど、まあ今思うと、まあそれは無理だったなっていうか、なかなか思い通りにいかないだろうなと思いますけど、まあプロですしね、今は。あの時はまあなんか運が悪いとか失敗したっていうけど、失敗したっていうのは成功する可能性があってのことなので、もともと成功する可能性がないのはあれは失敗って言わないなって今になると思いますけどね。まあ中学校の時はね、まああの、おかげさまでなんとか合格して一発で、一発でなかったらね、中学で1年余分に浪人するとかないですから。まあでも、そういう面で言うと、社会勉強させていただいて、1年頑張って、頑張ってないかな。まあ今思うと頑張ってないですね。まあ、ちょっと、今思うとあまりこう、ね、熱血とか言いながら言ってる割には、ちょっと自分がやってることどうだっていうと、振り返るとやっぱり今思うとっていうのはいっぱいありますね。例えば、大学生活もそうですね。まあ、部活もね、スピードスケートやってるって言いましたけど、まあ、私英文科だったので、まあ、じゃあ英語の勉強すごいしたかっていうところで言うと、まあしてなくはないけど、まあ今考えるとやっぱりみたいなとこありましたかね。あの時はなんか英語を話したいって目標だけはあったけど、なんか英語を勉強しようって目標じゃなかった気がしますね。なんか振り返る。やっぱだから目標っていうか思うところは頑張りますけど、だから英会話の授業は頑張って、頑張って行ってたってもね、卒業したんで一応全部行ってはいたんですけど、まあ英会話の授業なんか特に頑張ってたななんてよくありますね。あんまり、英語関係の人しかわかんないと思うんですけど、LL って授業がありまして、まあ要はリスニング鍛えたりする授業があるんですけど、まあそういうのだけはなんか一生懸命やろうとしてた気がしますね。そういう目標で言うとね、勉強はね。まあ部活だとスピードスケートって皆さんね、あんまりやられたことないと思うんですけど、昔 C級って資格があって、C級だとまあ、国体予選出れるみたいなね、資格があって、まあ、早くないんですよ。早くないんですけど、まあ、資格としてはそういう資格だったんで、まあ、それを取るのを目標にとかね。今振り返ると結構目標してましたね。だから、まあ、そういう面で言うとさっきの話は、私の中でも結構生きてる話かもしれませんね。こう、思いを持って決めてやるみたいな。やっぱりずっと昔から考えて、知らず、その時は意識してないですけど、やっぱ知らず知らず、こう、そういう状況になると、なってるなっていうのはありますね。ただまあ、大学時代も、まあ、ちらっと昔も言ってましたけど、家庭教師の子たちも8人とか見てたんで、だから常にこう、次どこまでやるようにやっといてとか、次じゃあ合格試験いつだよとか、じゃあいついつまでにこうしなさいよってこと、常に目標、目標、目標、要は、しっかりこう決めてやらしてたんで、やっぱりスモールステップしっかり踏ませるっていうのは大事だと思いますね。だからまあこれは最終的にでも先生が全部言うべきじゃなくて、 ある程度自分の中で決めていけるようになるっていうふうに仕込ん、仕向けていくっていうのが大事であって、まあ先生がこうやりなさい、ああやりなさいっていうのはあくまでも例として言ってるんだけど、最終的にはそれが自分で、目標値設定できて、で、最後は、まあその目標がもっともっと自分の中で高い目標、もしくはもうもっともっと幅広く設定できていくっていう。それは私がまあチェックするもしくは一緒に励ましてやるっていう状態になると、まあ一番こう、充足してるかなっていうか、あのいい感じで進んでるかなって思うんですよね。だから手取り足取り全部逐一言うっていうのもまたこれちょっと違っています。ただちっちゃいお子様はその目標値立てるのはとても難しいので、うん、ある程度まあ目標として、僕もよくありましたけどね、毎日こう小学校の今でも忘れませんが漢字を100字毎日書くって決めて綺麗に書いてね、学校持ってったのかな、ちょっとそこ忘れちゃったんですけど、必ず書いてましたね。綺麗に書けるまでやるみたいなね。花丸もらうの嬉しかったみたいなね。それも本当小さな目標だと思いますけど、やっぱりそれ今思い出しますからね。で、それはやっぱり、自分で決めることってなかなかできないじゃないですか、ちっちゃい子はね。だから、小さければ小さいほど、まあ、ある程度大人が先導してあげるっていうのは大事ですよね。まあ、それに対して取り組んでることに対して、やっぱり今だと褒めてあげる。認めてあげる。そしてその内容をより高めてあげるっていうのは、私たち大人が引っ張ってあげることかもしれませんね。はい。まあ、ある程度大きくなってきれば、それをベースに自分で考えてやっていくっていうことができるので、まあ、それもしくはできるしていきたいので、まあ、そこはあくまでも寄り添ってあげるっていうスタンスになると思いますし、まあ、まあ、いい先生って、僕のいい先生っていうのは、やっぱり寄り添ってるっていう、まあ、要は、ある程度道しるべともなり、ある程度アドバイスもできて、教えることもできるけれども、やはり最終的には自分で進めていくのを見守っていける人っていうのは先生業だと思ってるんで、まあ、そういうところ、やっぱ先生ってね、先に生きると書いて先生なんて当たり前ですけど、ある程度知ってるわけじゃないですか。だからま、そういうのはやっぱり、アドバイス的にね、指針となるものを与えてあげることはやっぱりできるかもしれないんでね。まあ、そんな立場でいきたいなって思いますが。まあね、今日はちょっとオンパレードでいろんな話をしていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、たまにはね、せっかく私もこういう立場なんで、こんな話もしても、まあ、普段してるんですけどね。まあ、いいかななんて思って、いろいろお話をしてきましたが、どうでしょうか。もう3月も半ばですしね。もう4月から新しい学年スタートしますしね。まあ、いろいろもりもりたくさんで、我が兄グローバルエデュケーションもですね、まあ今ちょっと新学期からの準備に追われてますし、まあだいぶ新しい方も増えましたんで、まあそこもちょっと皆さんと一緒にね、また4月からスタートしていくという目標を持って、頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。まだね、まだちなみにキャンペーンもまだギリギリやっておりますので、もし興味ある方は、またお問い合わせいただければななんて思ってますので、よろしくお願いいたします。でも早いね。もう3月も終わりになっていくんで、でも、目標持ってれば、速さも充実と変わりますので、皆さんと一緒にまた盛り上がっていきたいと思います。はい、今週も熱血を教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私、中澤治さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組は、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。See you. Take care. Bye bye.